ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは有限会社谷畑専務取締役の倉田義和さんです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
すごく久しぶりですね。ですね、はい、でもあの番組のスポンサーさんなので、はい、あの麺屋八国丸の歌はいつも
先ほどそちらで聞きましたけどちょっとジーンとしました
ね。
ジーンとしました、
ねはい、でもいい歌ですね。
はい、ありがとうございます。
あの耳なじみのいい、うん、はい。で谷畑さんといえば、まあ、いろんな事業をやられてて、
はい、
であの、まあ、グループ法人で NPO 法人、うん、トレジャーシップもあり、
はい、そうですね。
そこでは常務理事。
そこは常務理事で、はい、
もう何が何だか
何が何だかわからないです
けどね。で今はじゃあまず、はい、谷畑さんは、はい、やってらっしゃることというと、
障害福祉サービスの方で、まあ、生活介護と短期入所、はい、あと、居宅の居宅介護ですね、はい、あと移動支援とか、はい、児童訪問と、あと、居宅介護支援、あの高齢者の方のケアマネージャーの事務所をやってまして、はい、とあと企業主導型保育園、あの職員の保育園ですね、うん、こちらを、やらせていただいてます。あと、まあはい、あの先ほどご紹介もあった、麺屋八国丸飲食店と、はい、あと今日、ぜひね林さんにお話ししたいなといった、はい、あのワンライフガーデンと多治見でですね給食の事業と、はい、あとコストコの、小分け事業と、うん、あと RVパークをとあとバーベキューですね、はい、をやってるような事業をやってます。あ、
一気に増えましたね。
なんか呪文のように唱えちゃいますね。本当ですね。多すぎて、
はい、で NPO 法人トレジャーシップの方は、
まあ、あの麺屋八国丸の裏で、生活介護の事業所をやってまして、
はい、
まあ八国丸の、まあ、下ごしらえをしたりとか調理をする事業所、うん、アンビシャス名古屋というものをやってます、はい、で同じく、谷畑の方にもあるんですけど居宅介護と柔道訪問介護をやってまして、うん、あと、障害者の相談支援の七福というサービスをやっております、はい、であと、先ほどちょっとお話しさせてもらったワンライフガーデンを、委託でやらせていただいている就労支援 B 型つむぎという事業を、はいはい、やってます。
はい、そしてコスビニ、
はい、そうですね、あの、コスビニという事業を、去年からですね、はい、去年の5月からやらせていただいて、あの森山の方にある、コストコ森山倉庫の、商品を小分けしてで販売する事業をやってます、
このコスビニは谷畑さんの方の事業、
の事業としてやってて、委託で、業務を、こちらの紬さんの方にお願いをしているという形でやらせてもらってます、
まあ、よくわからないけど全部やってるっていうことですね。
そうですね、よくわからないですね。
はい、はい、そのじゃあさっき言ったワンライフガーデン、
はいはい、
これが、紬さんの以前ね、はい、お伺いした多治見市の東栄町というところに、はいね、あの就労継続支援B 型の、はい、紬さんという事業所があるんですが、はい、ここのところにある。
そうですね、はい、あのもともと、外の敷地も結構あったので、そこに、当初は、キャンプ事業ということで、キャンプのできるサイトを作ろうと思ってたんですけど、はい、あのまあ、コロナがちょっと終えてですね、うん、そのキャンプ のニーズというか、うん、そういったものも少し落ち着いてきたので、であのいろいろ考えた上で、まあ、管理がしやすいというか、あの、うん、あと地域の方にご迷惑かけにくい事業ということで、うん、RV パークを、はい、やらせていただいてます。
だからキャンピングカーとかが、
ね、結構大きい
キャンピングカーも泊まって
一晩過ごすという、ちょっと立地的にもあの中央道の多治見インターがあったり、東海環状、道路ですかね、はい、あちらのインターもすぐそばにあるので、結構あの遠い方だと北海道から来られたり、
すごいですね。
そうですね、九州も福岡から来られて、お正月をね、そこで過ごされた方もいました、うん、はい、
だから、 ああいうキャンピングカーを持ってる方たちっていうのは、はい、キャンピングカーがあるからそこで寝れるからいいなと思うけど、うん、まあ、道路に置くわけにいかないし、ね、うん、っていうことなんですよね、
は
い、
あの焚き火とかもできるので、はい、あの、まあ、もちろん泊めて宿泊するっていうのもあのできるんですけど、うん、焚き火をしたりとかあとバーベキューをしたりとか、うん、であの付属であのドリンクバーのサービスがあったりとかもあるので、うん、あのまあ、どっかがあの、まあパーキングエリアとか道の駅でも泊まれるんですけどそれよりちょっと付加価値があるようなサービスになってますね。
そういえば以前、うん、あの倉田さんってバーベキューをやるために、はい、修行に、
はいはい、1年間
行かれてましたよね。
はい、小畑緑地の、はい、
そうですそうです。そこでじゃあ学んだことを、
そう学んだことをあのみんなと一緒にやってるような形で、まあ、そこで学ぶ中で本当にあの今就労支援 B 型に来てる彼らがすごくあのやりやすい事業かなと、うん、まあ、あの片付けとか準備っていうのは、うん、あの、まあ、ある程度時間は決められてますけど、うん、まあ、本人のペースに合わせてやれますし、うん、であとあのコツコツやりたい方とか、うん、あと、まあ、逆に言うと力仕事したい方とか、うん、そういう方にはすごく向いて、はい、あのいい事業かなというふうに思ってます。
なのでつむぎさんで働いている人たちが、はい、こういった作業をしているっていう、そうですね、
はい、あの準備だったり片付け、まあ、タープを張ったりとかあとこういうバーベキューのコンロを準備したりとか、はい、こういうのもあの彼らがやってますね。あと、まあ、薪を準備したりそれこそ雑草が生えてこればね、雑草を抜く仕事をしたり、あと畑もやってますので、はい、あの体験、まあ、収穫体験をあの子どもさんにしてもらえるように、うん、畑もそれも、まあ、みんなで、はい、あの畑仕事もしたいということでやってます。
ものすごく広いですもんね。
そうですね、ちょっとキャンプ場としてはちょっと狭いかもしれないですけど RV パークで、うん、まあ、ある一定の方っていうと結構広いかなというふうに思います。
このバーベキューは、はい、その RV パークを利用した人だけっていうことなんですか？
バーベキューだけでもですね利用ができることになってまして10時半から14時半ですね、
はい、
でこちらで利用できます。で、まあ、ここのいいところは、まあ、子どもの遊ぶ施設があったり、この、うん、写真、まあ、伝わらないかもしれないです、このコストコで売ってる遊具が、
はい、
こういうものがあったり、
はい、で木でできた、
そうそうそうです、あのこちらでちょっとブランコとか滑り台があったり、あと水遊びを今する環境があったり、あとはあのワンちゃんのドッグランがそのバーベキューのサイトの目の前にありますので、はい、うん、ある程度こうなんていうんですかね、大人の方はゆっくりバーベキュー楽しん で、うん、でワンちゃんもドッグランでゆっくりできて、で子供さんは、まあ、多分子供さんってバーベキュー終わると結構飽きちゃう方が結構多くて、まあ、こういった遊具で遊んだりそういった過ごすことができる感じですね。
これだからこの遊具とかはこちらの、うん、まあ、谷畑さんが、はいはいはい、用意をした。
そうですね、はい、そういうしました。でこれ多分自分たちで作ったやつなんで、はい、あの職員で結構有能な、はい、こういうのを組み立てるのが得意な職員がいますので、はい、
なのであのグランピングみたいな、
はい、
あのま、車を用意してそこで泊まって、うんうん、
はい、
でここで食べて遊んで、はい、という感じですよね。そうですね、
はい、
でソフトドリンク飲み放題、
今飲み放題で、あの、RV に泊まった方は飲み放題ですね。
はあ、うん、すごい。だから区画料をお取りして、うん、
はい、
あとバーベキューとかもご用意できますよ、はい、
そういう感じですね。貸し出しもやってますので、
うん、
はい、で、まあ、貸し出して使ったものも彼らが掃除したりとか、
うんうん、
はい、
で犬を連れてきてもいいですよ、
はい、そうですね、ワンちゃんも連れてきて、はい、
どうですか季節的に。
そうですね、冬は若干あのご利用される方少なかったですけど、うん、まあ、今こうやって雨がだいぶね梅雨も明けてきそうな感じになってきまして、うん、あの利用は結構されますね、土曜日は、まあ、ほぼ埋まったりとか、
うん、
はい、そんな感じですね。
で車で15分のところに温泉銭湯が
そうですね、はい、あの三峰さんとか天候の湯さんですかね、はい、はい、あの結構あのこの辺りじゃ有名な 日帰りのそういった施設もあるので、はい、で、まあ、山なんですけどちょこっと入って山なので、はい、お腹が空いたなと思えば下って、ね、スーパーとかそういったものもありますし、はい、その気になればラーメンでも食べる場所があるので、本当に山奥でキャンプとかそういった RV を楽しむよりちょっと都会派的な、だけどちょっと一歩入った場所って感じですね、
はい、だからつむぎさんってちょっとカフェにするのかなって思ってたんですけど、はいはい、
そうですね、ちょっと悩んでました。もう確かに、ね、はい、カフェ構想もありましたね、
だけど、まあ、こうせっかくだからこの敷地を生かしてということですかね。そうですね、はい、これは何ですか、社内会議とかで決めるんですか。
そう、社内会議とかで決めたと思いますけどね、まあ、基本的には代表の方の、まあ、ご意向もあるんですけど、はい、そうですね、であとはそうですね、まあ、キャンプからいろいろ切り替えたのはやっぱりこの世の中の現状を見てというのと、あと、まあ、地域の方にやっぱりご迷惑かけたくないなというのが、まあ、全てで、まあ、本当にひっそりした、ね、地域ですので、そういった方にご迷惑かけないようにやれる事業がいいかなということでやってます、
はい、そしてコスビニですけども、はいはいはい、コスってのはコストコの
コス、そう、コストコのコストコですね。
でコンビニのビニ、
そう、コストココンビニと言いたいところをコスビニと、
はあ、はい、あ、コスビニって言葉はなく、はい、今までに、
そうです、うちが
作り出した
言葉で一応商標も取りましたので、
ね、
取りました、いいですね、はい、響きがいいなと思って、はい、
コストコビジネスでもあるし、
そうですね、
コストコ、
そうそう、いろんな解釈ができるかなと、はい、
でこれは、はい、まあ、実はお花カフェさんってすごくこう近いじゃないですか、
はいはいはいはい、そうですね、
コストコが、
森山さんの方が、
まあ、そこからですか、はいは
い、そこか、そうですね、そこに、まあ、B の彼らと一緒に買い出しからさせてもらって、でそれを小分けして販売するってこと、
こういうのってやっぱりコストコさんとこう提携、業務提携じゃないけど、
あ、そうですね、一応最初ご挨拶はさせていただいて、で、まあ、それからも、まあ、まあ、どうしても個数をいっぱい買いますので、まあ、いろいろ電話でご連絡もあったりする中ですかね、
はい、別に全然いいですよっていう感じ、
最初はちょっとそんな感じでもなかった、まあね、うちがどんな事業をやるかわからないので、まあ、今は多分協力的に考えていただいてるかなと思います、はい、
ということは、はい、コストコで、はい、これいいんじゃないかっていうものを買って切って、
そうです、そうです、そうです。
で、大体量が多いので、
はいはい、そうです、
そ
うです。
それを小分けして、
みんなで小分け一生懸命して、販売するという。
で、値段は
、大体2割ですね、2割乗ってるような形ですけど、まあ、多治見の方が会員になって、車を使って往復するより安く買えるんじゃないかなっていう、まあ、そうですね、はい、感じですね。
こんなにいらないしとかね。
そうですね、こんなもう本当に量もすごくありますので、マフィンにしても6個入ったものが売ってたりなので、1個1個で買えますので、はい、そういった部分ですごく、はい、いいかなと思います。
これは主に地域の方が、
そうですね、地域の方が多いですね、多治見市内の方とか、あとカニの方とか、時の方が多いかなと、でやっぱり常連さんもすごく多くて、はい、注文販売もしてるのでこれ買ってきてほしいとか、はい、そういったことも対応してます。
このあたりは、はい、あんまりコンビニとかなさそうです、ね、
そうですね、東映城は、まあ、本当コンビニ行こうと思うとちょっと車がないと遠いぐらいのところで、
はい、近所の方は嬉しい、
そうですね、コストコまでも結構距離は、ね、車でも結構あるので、はい、近所の方には喜んでいただいてるかなというふうに思ってます。で最初までなんかこのお客さんいっぱいになってちょっと懸念もしたんですけど、まあ、適度にいい形でお客さんもポツポツと来ていただいてて、はい、
これはじゃあここでまた B 型に通う方たちがちょっとお仕事したり、
はいはい、そうですね、もうこれは本当に一生懸命小分けをしたりもそうなんですけど、給食ももともと作ってる事業 でその時はお客さんの出入りなかったので、やっぱりみんなもちょっとですね、こう、まあ、覇気はあるんですけど、まあ、ちょっと足りてない感じはあったんですけど、お客さんがこう毎日出入りすると、やっぱり皆さん背筋が伸びて、給食の子もこうやる気に満ち溢れてるというか、だから本当に全体的に 彼らにとってはすごく刺激になってる事業かなというふうに思っています。
え、今はじゃあ、はい、つむぎさんには何人ぐらい？
今だいたい10名ぐらいの方がいらっしゃって、で本当になかなかこの地域にないサービスですので、本当に東濃の支援学校の生徒さんとか、本当積極的に実習生の方がもう、高校2年生3年生の方が、はい、来ていただいててすごくありがたいかなと思ってます。
そう、前見に行った時もクックチルシステムやってましたよ ね、
あ、そうですね、はい、障害の、事業所さん向けの、クックチルですねをやってます。で今だいたい100食弱ぐらい毎日作ってます。
だからなんていうのかな、密封するっていうか料理調理
そうですね、真空ですね、はい、はい、
でこれを障害福祉サービスの事業所に届ける、は
い、そうですね、瞬間冷凍して、それこそクール宅急便とかで送って、はい、で実際にその使う方はそれを湯煎してお出しするっていう
形、
はい、
そう、確かなんか湯煎して出しても加算が取れる。
そうです、そうです、そうなんです。
いいですよね。
だから本当に彼らの給食を使うことで障害者の方のご負担も減るっていう形ですし、あとクックチルっていう形だと職員さんもすごい調理がしやすい、僕でもできますし、はい、カップラーメン作れる方だったら大体できるので、そういった部分でもすごく、はい、皆さんによく使っていただいてるかなと思ってます。
調理は、はい、ここでしてる、ね、
ここで全部やってます。
すごい。
本当にホテルで使うようなスチームオーブンで、はい、もう本当に先ほど言った100食とかあるので、はい、それをまとめて作るような形です。
じゃあ今日はこのメニュー。
そうですね、そうですね、結構大変だと思います。
本当ですね、
本当にね、やっぱり食事が届かないじゃ困っちゃうので、はい、やっぱそこは責任持ちながらみんな一生懸命やってますね。
これはだいたいお昼の提供みたいな。
そうですね、昼食とあとうちがショートステイやってますので、ショートステイの朝食と夕食も、はい、作ったりもしてます。でやっぱりそうですね、できる限りこう手作りにこだわってますので、はい、本当にそういった部分では安心して食べていただけるかなと思いますし、あと障害者の方、は大体年齢的にも若い方が多いので、そういった方でもある程度満足できるような量だったりとか、そういうのには、はい、には気をつけてます。
これだからクックチルシステムでなので、はい、日持ちがするってことですよね。
そうですね、日持ちもします。
だから今日の今日ってわけじゃなくてもいいってことですもんね、
はい、
これもなんかもちろん機械導入にはね、
はい
はい、すごいお金がかかってると思うんですけど、
はいはい、
いいところにまた、
そうです ね、 ね、なんかこのコスビニの事業も先ほどねお話しした RV の事業もそうですし、給食もそうなんですけど、彼らって どうしてもちょっと支えられがちというか、人に支えてもらうことが多い中でこう人を支えていくっていう事業をしたいなと思ってたので、そういった部分じゃこの3つの事業っていうのはすごく彼らが本当に支えてるっていう事業かなというふうに思ってます。
じゃあみんなやりがいを持って、
そうですね、やりがいあるでしょう ね、
ね、
本当に、やりがいあると思います。
場所多治見なんですけど、はい、多治見市東栄町というところなんですが、はい、ここに例えば入ります、通いますって方はどうやって来てるんですか。
だいたいうちは送迎で皆さん来てらっしゃるので、森山も送迎があって、はい、森山から行く送迎もありますし、買い出しからスタートする送迎もあるので、はい、本当に終わり朝日とかそれこそ瀬戸の方でも、
本当ですね、
はい、ご相談いただければ、はい、できるかなと思ってます。
まだまだ大丈夫、
まだまだ大丈夫ですね。でも大体毎年3名か4名ぐらい増えていってるので、あと 2,3 年ぐらいかなというふうに思ってるんですけど、はい、
だって一番最初は本当に2人とかなんか、ね、そんな感じでしたよね。
給食やってる時は特にね、人数もなかなか増えていかなくて、それこそ役所の方がね来られる機会であるので、その時もこのままで授業大丈夫ですかってちょっと言われたぐらい、そう、この人数でやっていけるんですかみたいなことを言われて、ちょっと向こうがね逆に心配されるぐらい、 でもやっぱりこうやった付加価値つけることによって利用者さんが喜んでくれる、うん、で多分親御さんもこういったところで働いてるっていうのはすごく、あのなんていうんですかね、誇らしいというか、はい、いうふうに思ってくれるみたいで、
そうですね、
はい、でまあ噂が噂でどんどんあの実習生の方が増えたり利用者さんが増えていってるような感じです。
すごい、まあ、じゃあこれからどんな展開になっていくんですか ね、
ねえ、もうそうですね、これからはちょっと落ち着きで思ってますけど、うん、でも本当この多治見の授業やってよかったなというふうに思ってま す、
ね、
うん、ちょっと大変は大変ね、場所的にやっぱりなかなか皆さんが、うん、あの車で前通るような場所じゃないので、うん、どういうふうにね事業やっていくかってすごい悩みながらやってきたんですけど、うん、こうスタッフとね、あと利用者さんで頑張ってやってきて、うん、すごくいい形になってきたかなと思ってます。
で、あの麺屋八国丸さんも、はいはい、まあ、もちろん美味しくて大人気なんですが、はいはい、ここもまた新しい展開を、
そうですね、あの、今年度中に、まあ、秋ぐらいを予定してるんですが、たこ焼き屋をやろうと思ってまして、すごく ね、あの志波の地域って子どもさんがすごく多い地域で、うん、あの今ね少子化って言われる中でも子どもさんがどんどん増えてる地域なので、うん、そういった方々にね美味しいたこ焼き食べてもらいたいなという気持ちもあって、うん、はい、であともともとあの、まあ、うどん屋さんでも、まあ、作った出汁とか、あとね、あのか、まあ、返しが入ったスープとか、うん、そういったものはもう常時、まあ、捨ててっちゃうんですけど、うん、そういったものも使ってで、うん、あと、まあ、天ぷらとかもやってるので、この揚げ、
天かす、
そうですね、天かすが残ったりするので、それもちゃんと一緒になって使ってたこ焼きを作って、いいで、ね、で安価で、うん、はい、みんなに食べていただきたいなっていう思いで、
はい、これはテイクアウト、
テイクアウトもできます。あのなのでね、壁をぶち抜いて、はい、テイクアウトができるようにしようかなと。あのソフトクリームとか、あとかき氷も今まで売ってたんですけど、中でしか買えなかったんですけど、うん、外でも気軽に買えるようにしてあげたいなという
ふうに思います。この入り口側の、
そうですね、入り口の、大きい八国丸っていう今看板があるんですが、うん、あそこをそういうふうにちょっと抜いて、うん、そういうふうにしたいかなと思って。
いいですね、うん、でここでまたあれですか、アンビシャスの、
そうです、そうです、
皆さんも、
はい、もうその通りです。はい、たこ焼きの仕込みをしてもらう、生地を作ってもらったりは彼らにお願いしたいかなと思ってます。
すごい、なんかもうやりがいがねえ、そうですね、ありますよね。だから生活介護の事業ではあるけども、
はい、そうですね、
お給料も発生して、はい、
そうです、そうです、そうです。はい、だから本当にみんな一生懸命やってますね。八国丸のお米も、うん、毎日精米させてもらって、うん、で彼らが、まあ、精米するとどうしても石とか少しゴミみたいなのがあるので、うん、彼らが取り除いてそれを炊いたりとか、うん、あとカツ丼の生地を仕込んでもらったり、うん、あとおにぎりを作ったりとか、うん、そういったことも全部お願いしてます。
お米が値上がりした時はちょっと
大変でしたよ ね、
たよね。
なんでうちも作り置きのおにぎりをメインでやってたんですけど、今は平日は隣の子たちに、まあ、注文が入ったら作ってもらう握りたての、はい、おにぎりを今、はい、だからもう海苔がピシッとこう立ってるような、
ピシッと立ってるような
そうです、
いい感じで連携
できてる。そうですね、本当に今彼らももうね、すごく経験も積んできましたので、はい、やれる子は結構本当に彼らしかできないようなこともやってますので、はい、
ここはまだ空きがあるんですか。
そうです、若干名ですね、はい、数名にもう本当にみんなにまあいろんな方に支えられてね、いい形で生きてるの で、
は
い、
で、お花カフェさんの方も生活介護の事業があるんですが、
はい、
ここもいっぱい、
そうですね、ここもそうですね、ほぼいっぱいですね。まあ、まあ、重度の方がメインの棟と、あと、まあ、他に障害特性がある方の棟があって、で、まあ、どうしてもやっぱり、まあ、20名20名の40名ということなので、はい、ほぼいっぱいになってきちゃいましたね。
はい、お花カフェっていうのはカフェではなくですからね、
地域の場所でありたいっていうことで、
そうですね、
はい、もう最初のうちはねよくサンドイッチ作ってもらえますかって電話かかってきましたけどもうないですね。
最近は、
はい、最近はもうちゃんと周知いただいたかなと思ってます。
でこの365っていうのが365
日ですよね。
はあ、うん、これってでも一人当たりの日数みたいなのが、
は
い、
そうですね、生活介護は、原則月引く8というのが決まりですので、土日とかをこう選んで使っていただきたいなと。
あ、なるほど。
で、まあ、ご兄弟とかいらっしゃる方だと土日に習い事があったりとか、ご兄弟がそうすると、まあ こちらで楽しんでいただけると、うん、ご兄弟をこうなんていうんですかね、そこにも親御さんたちが、うん、まあそのクラブを見に行ったりとか、うん、はい、そういったところに参加できたりとかいうこともあるので、
これって自分で利用者さん側が、はい、何日と何日行きますって言えるんですか？そうです
ね、はいはい、なので週1回の方からいらっしゃいますね、
はあ、
はい、なので逆に言うと土日だけの方もいらっしゃいますね、うん、なので平日は多分週3回どこか使ったりとか、うん、いう方が多いかなと思います。
医療的ケアの人たちも、はい、
そうですね、
いますもんね、
はい、呼吸器の方とかですね、まあ、もちろん吸引が必要な方とか、そういった方も受け入れもしてます。
でショート短期入所だからショートステイも、
そうですね、2名だけなんですが、はい、やらせていただいてます。
なんか言われません？グループホーム作ってください。でも、
まあ、皆さんから、ね、言われます ね、頑張れるかなそう
ね、
こうやってね林さんとお話しすると、頑張らなあかんのかなと思いながら、
は
い、
ぜひ。なんかどうしてもね、そのライフステージによってこの悩みが ね、
特に親御さんはなんか一緒に住めるような
ね、
っていうのは言います ね、だから例えば親御さんが2階に住んでて、うん、ご本人は1階とか、うん、そういうのを結構希望される方が多いので、うん、なんかそこを、まあ、実現できたらしてあげたいなというふうに思ってますね、
うん、逆に言うとなんかできそう、高齢者事業もやられてるので、
そうですね、ケアマネージャーの事業もやってますので、うん、はい、あと、まあ居宅 のヘルパーのサービスでも高齢者の、介護保険のサービスもやってますので、うん、何かねそういった形でできたらいいかなというふうに思ってます、うん、構想はあるんですけどね、
あ
とは気持ちと、
そうなんだ、はい、
そうですね、
なんかすごいですね、まあ、谷畑さんという、ね、はい、社長さんいらっしゃるんですけど、はい、割と自由ですよね倉田さん
そうですね、林さんに、ね、からは自由に見えるかもしれないですね
なんかすごい、はい、
本当にありがたいですね、うん、そうやって自由にやらせていただけることもすごくありがたいです。
また合わせてこう、はい、森山もそうだけど多治見もそうだけど、はい、地域とのこ
う、そうですね、
連携みたいなことも、
ね、持っていきたいなと思ってます。
頑張ってら
っしゃる。なので多治見は去年ちょうど夏に多治見の花火がありましたので、その地域の町内会の方と合同で夏祭りをやったりとか、今年は多治見が秋に花火が
暑いですから、
はい、そうですね、なんでそこ秋に何か一緒にやれたらいいかなというふうに思ってます。
そういう時はなんかちょっと模擬店とか、
そう出しました出しました、あとなんか、町内会長さんが歌歌ったりとか
いいですね、
はい、よかったですよ、もうすごい、もうロックを
歌う、
そうロックを、はい、そこの舞台を作ってロックをやってましたね。
そう、倉田さんってアウトドア、
そうもうアウトドア大好きで、
大好きなんですよね、はい、なんか一見福祉って感じがするんですけどでもいいですね、そこがいいですよね、
あそこが、うん、そうやってうまくいっていただけるとね、うん、ありがたいかなと思ってます、
ね、じゃあこの先、じゃあ倉田さんとしては何かやりたいこととか、はいはい、
そうですね、今、先ほど言った谷畑のサービスと、うん、あとNPO で、まあ、11の、事業をやってますので、はい、まあ、ここを、まあ、本当に、まあ、一つずつより良くしていくっていうのをまずしたいかなというふうに思ってます。
うん、うん、そうですね、まあ、広げることも大事だけど、
そうです、ね、
一つ一つに、そうですね、っていうことですよね。
で先ほど、ね、林さんがお話があった住むっていうところをやれるようなもう力をつけていきたいかなと思ってます。
もう争奪戦になりますね
そうですか ね、
はい、でも、はい、マーブル保育園が企業主導型というのを、はいはいはい、だから職員さんのお子さんとかなんですけど、
はい、
こう需要があるってことはどんどんこう新しい方というか若い方、
あ、そうですね、若い職員も入ってますね。一応その、まあ、企業主導型保育園ってちょっと原則の決まりがあって、うん、地域の方を半分、
あ、なるほどね、
はい、で半分は自分の事業所かまたはなんていうんですかね、協力企業、
はい、
はい、他の、まあ、この森山だったりとか、うん、ここの地域の、うん、企業さんと連携して、うん、はい、っていうのが半分ということになります。とあと、まあ、自分のその事業所で、
はい、
も含めですけど、
ああ、はい、そうなるとやっぱり地域とのつながりができていく
ですね、
はい、ってことです
よね。本当に地域の企業さんにこう、うん、つながりもできますし、うんうん、そうですね、
もうどんどん周りから愛されるあの谷畑さんに
そうですね、林さんも多分通ったことあるかもしれないですけど、歩道橋もまだ絶賛あります。
本当ですね、
はい、あの僕もいつかは渡りたいなと思ってますけど、自分の歩道橋ね、
素晴らしいですね、はい、ちょっと夢のようなう で、うん、はい、あのでもやっぱりこうやってどんどん発展していくっていうのは人が素晴らしい、はい、
そうですね、本当に、うん、働く人たちがやっぱり一生懸命やっていただける環境かなと思ってるので、うん、すごくうちも、正社員ももちろん多いんですけど、パートさんがすごく多くて、うん、グループでだいたい100名ぐらいいますので、うん、やっぱりそういった働くお母さんだったりとか、あと高齢者の方で、まあ、定年されて、うん、まあ、何かしたいっていう方が結構いますので、うん、そういった方々に一生懸命やっていただいてるのもすごく、うん、あの力になってるかなと思います。
はい、ぜひぜひね、またあの地域の皆様、畑もね、
あ、そうですそうです、そうです、ね、畑もね、畑やりたい子いたらぜひ、
もうね、本当ですね、うん、でもいいんですよ、あの土を触って日を浴びるっていうのが
すごいね、本当ですよね、
すごくいいってね、言われますからね、
職員さんの方がね、やっぱりあのなんていうんですか、日焼けしちゃうからってこう一生懸命、
はい、あの日焼け止め乗って、
そう、日焼け止め乗ってね、頑張らないといけないですよね。
わかりました、うん、ぜひまた、
そうですね、もう綾さんもぜひまた、
はあ、はい、遊びに行かせてください、うん、
はい、ぜひ来てください、
はい、じゃあラジオを聞いてる皆さんに、はい、言い足りなかったこととかメッセージを、
そうですね、言い足りなかったことメッセージ、ぜひですね、あのワンライフガーデンってね、はい、なかなかあの面白いことやってますね、うん、あのこの地域の方だとね、コストコとかはあれなんですけど、キャンプをしたいとかね、うん、手軽にあの楽しみたいなっていう方にはいいあのものになってますので、ぜひ皆さんいらっしゃってください、はい、あと利用する方もね、
そうですね、
ぜひそんなところで働きたいという方いたら、はい、ぜひお願いします、はい、
あの RV 車なくても大丈夫ってことですね、
はい、あの、はい、普通に車で来られてテント張られた方もいましたので、はい、びっくりしましたけど、
すごい敷地広いですから、
はい、大丈夫です、ご相談ください。
ともみとともに、今日のゲストは有限会社谷畑専務取締役の倉田義和さんでした。ありがとうございました。